はい、ただいま紹介に預かりました静岡県立大学の平山でございます。で、今日の話は、いわゆる思想史の研究というのとはちょっと違いまして、私がここ10年ぐらいですね、21世紀に入ってから、やってきたことが、今ちょうどこの作業としてですね、実行に移されつつあるという、その報告なんです。で、もともと福沢禅宗の時事新報論集が、かなり、怪しいのではないかという、そういう、発表をしたのはこの学会の2001年の大会でした。で、その時にお話しした時に、ああそうか、皆さん、私の感覚では、皆さんも納得していただいてね、相当怪しいのがあるなということの意識がこう共有されたかなと思っていたわけです。で、私がいわば対立していますというかね、こう論争している相手である安川さんは、相変わらず、全然私の言うことを聞いてくださいませんで、結局言ってること同士がですね、平行線をたどっているというのが、現状でございます。で、なんとか打破したいというわけで、これ見方によってはね、私と安川さんの喧嘩のように見えますね。要するに、しかもですね、こう野良犬の喧嘩みたいな感じになってしまって、多くの方は関わり合いたくないのではないかなどというふうに、私もちょっと、感覚として、感じております。そこで、そうではないんだと、ということを言って、実は皆さんにも、協力していただきたいという一種のですね、お願いというのがこの発表の、テーマでございます。で、いきます。このスライドナンバーの1なんですけれども、これが10年前に私が発表した時の内容の公害のようなものになっております。私10年前にこういうことを申しました。で、どういうことかと言いますと、福沢禅宗というのは実際には現在我々がよく見ている岩波版の21巻本というのの前に明治版、大正版、昭和版と3つの版がある。で、明治版、ここには書いてませんが、明治版というのはまだ福沢が存命だった時の全集で、これは署名著作しか入ってないんです。で、しかも福王辞典とか福王百話という有名な著作は、福沢全集が出た時にちょうど出されたわけで、まだ全集には入ってないんです。従いまして、福沢全集の明治版というのは今の全集でいうと、21巻のうちの、7巻までなんですけれども、これは、今要するに福沢自身が自分のものだと認めたものなので、そこに出てくる言葉を福沢のものとみなすことには、私も全く意義がないということです。で、問題は大正版からでして、大正版には時事論集という、そういう項目が立てられておりましてね、その中には224編の、社説が、これは時事新報という福沢が主催していた社説が、のうちの、セレクトされてですね、224編入っているということです。で、これらは、無署名なわけで、どうやって選んだのという問題が生じるということです。で、この大正版の時事論集の224編については、その序文の中に石川幹明というその編纂者が、もともと時事新報社に備え付けてあったスクラップブックから、取っておりますというふうに書いてあります。で、そのスクラップブック自体、実物は存在、今のところ見つかってないので、どういうものかわからないんです。すで、に大正時代の終わりぐらいに、はあったけれども、それから後にどうなったかわからないものなんです。で、セレクトされているその著作のもの自体も、実は現行版になりましてね、全くその大正版に載ってるのか、次の昭和版の続前史に載ってるのかについての区別がつかなかったので、分からなかったんですが、私が指摘をしてた時以降に、2008年に書きました電気の、福沢の電気をミネルヴァ書房から出したんですが、その巻末にどれが大正版でどれが、昭和版なのかということについての区別がついて、これで224点がどれであるかということが分かるようになったんです。で、次の昭和版続前集というのは、時期というのは1933年から34年です。つまり大正版が出されてから、最初版が1925年と26年ですので、約、10年の間はないんですけれども、それから後に、増補されたものです。で、載っている社説類は、私が勘定したところ1246編でした。これについては全く、つまりスクラップブック等の物的な証拠があるわけではなくて、 要するに石川幹明が古新聞の山を前にして、これは福沢のだ、これは違うと言って、ただ区別していったものが入っているということです。したがってどうしてこれが選ばれたのか本人しか知らないということですね。で、原稿版全集は1958年から64年にかけて作られた有名な全集です。これはあの、石川幹明の弟子である富田正文氏が、引き継いだ仕事というような形になっておりまして、実際には、まあ、すごくこう綿密な講習あの工程がなされてるんですよ。つまり、新聞の原始に基づいて、一語一句全部新聞の、いわば、活字通りにやりましたと。ただしカタカナはひらがなに変えられてます。あの私確認しましたけれどもね。で、つまり、まあ、非常に厳密なもんであると。で、さらに、昭和版が出されてからあと新発見された分も、含まれてますというわけですね。ますます信頼できますよという感じで、富田さん結局これが65年の学新賞を受賞しております。いいですか、1965年学新賞を受賞している福沢全集、すごい権威だっていう感じがするじゃないですか。で、それからあと、どうなったかと言いますと、福沢全集は、71年と2年に、第2刷りが出た時に別刊が付け加えられます。でその中に、それからあとさらに新発見されている、社説がさらに加わっております。で、さらにそれから後に発見されたものはどうなったかと言いますと、福沢全集を編纂していた人々たちを中心して作られた福沢協会という、まあ、学会とはちょっと違うんですけれども、そういう会がありまして、そこが出している福沢年間に、毎年毎年ポツリポツリと載せられて、現在に至るということです。でこの話ここまで聞いて分かった通りで、最初に選ばれたものは全く外されていることはないんです。後から加わっているものは原稿が見つかったから本物だろうということで入れられているわけだけれども、原稿がなくて福沢が何も言っていないものも大量に福沢全集に含まれているということなんです。これですね、譲歩されることはあっても外されたことはない、外すのは難しい、これは分かりますよね。福沢無関与の証拠など提示できるわけがない、だから外せないんだということです。でポイントはここに書いた通りでございます。大正版昭和版の社説を選んだのは 石川幹明ただ一人です。どのような判断基準だったのか、これは不明。記憶に基づいたと仮定しましょう。1882年から1901年までの文が入ってるんです、この福沢全集の、あの時事新報論集ね。でも、石川幹明は実は最初からの、時事新報の社員じゃないんですよ。3年間は、3年後に入ってるんです。したがって最初の3年間については自分の記憶をいくらたどっても、それをその社説が誰が書いたか思い出せなかったんですね、まだ入る前だからですね。で、さらに記録によりますと、明治20年頃から社説を担当したというふうに書いてありますので、さらに2年遅れるんです、社説担当者になったのは。つまり最初の5年間については社説担当者ではないので、つまり、入って2年間は普通の記者だったってわけですね、事件記者。 だからこれだってやっぱりいわゆる論説欄ですので、その時に誰が書いたかということはわからないはずなんですね。つまり最初の5年についてはどうやったんですかってことになりますね。で、それと、まあ、次のような考え方ができますよね。つまり、まあ、イダメソッドと私が名付けたような方法のようなものを彼がすでに身につけていて、自分が入る前のものであってもどれが福沢の、文体であるかを、こうポイントとしてちょこう、いくつか判定する材料みたいなのがあって、それを基準にして選んでいったんだということですね。それならば入る前の5年分についても、彼はイダメソッドを身につけていたのだから、確実な選択ができたはずだとも言えるわけです。でするとですね、そうじゃないかと思ったら、これはあの平石先生との間でちょっとあの論争みたいなのがありましたね、政治総学会の方での話なんですけれども、基本的にそれができたであろうから、これは平石先生の話ですけれども、大体まあ石川幹明の言ってることは、信頼できるというふうにおっしゃってるわけです。で、それは比較思想学会の方の解放と、それから福沢年間の方に載っている、まあ、論文といいましょうかね、こういう報告なんですが、私はそれに対してちょっと反論いたしました。どういう反論かといいますと、調べてみたところですね、 現在社説が残っているのは108編あるんですが、石川地震はそのうち59編を大正版と昭和版の中に入れていないんです。意味わかりますよね。私は判定ができるんだと言っている石川は、実際には半分しか福沢のものを選び出すことができなかったということです。通常俺は何でもできるんだと言っている人間が半分の打率しかなかったら、この人信用できるのっていうふうになるんじゃないでしょうかね。いいですか。これもう一つ重要な問題があるんですよ。どういう問題かと言いますと、判定できなかった、これは彼はハッタリ屋だったってことに過ぎない。もう一つの問題、どうか。判定できた、しかし福沢のもんだと分かっていても捨てたですね。こちらの方がずっと深刻な問題でしょう。いいですか。これがポイントですよね。石川は文体判定などできなかったか、あるいは福沢の社説と知っていながら未収録としたことになる。大変なことですよ。たくさんあるんだから大体全部入ってるだろうと思ったら、意図的に福沢のもんが捨てられてる可能性もあるということです。で次です。でですね、どっちにしても現行版全集の自信法論集は信憑性に乏しいという意識の共有化はできたんじゃないでしょうかね、この会場の中で。で、それとまあ要約しますとこうなりますね。石川に判別する能力がなかったにせよ、真筆と分かっていながら全集に収めなかったにせよ、いずれにしても現行版への社説再録は信じることはできないとなると、次になりますね。現行版時事新報論集は一旦無効として、時事新報の紙面から新たに選び直す必要があるだろうということです。で、今まで8巻から16巻までこんなにたくさんある時事新報論集の分は根拠がないと私は思うので、そうすればそうする必要があるというふうに言わざるを得ない。大変だからやめた方がいいなどというのは、これは全然言い訳にしかならなくて、そういうことが分かった以上そうしないわけにはいかないはずなんです。でどうしますかということですね。次で、これがプロジェクトでございまして、私が今現在やってることです。で、私のホームページがありましてね、で平山陽子の仕事っていうんですが、これ市がついてるのはなぜかというと、私自身がやってるんじゃなくて、まあ、協力してくださる人がいましてね、その人の、まあ、一つのこうコンテンツみたいな形の一部として、成り立ってるからです。で、その中にこういうエントリーがあります。福沢健全期時事新報社説万言一覧および起草者判定というのがありまして、これはですね、創刊された1882年から、福沢が脳卒中の、発作に倒れる1899年までの、時事新報の全ての社説と万言のタイトルの一覧なんです。でこれはどうやって作ったかと言いますと、一昨年の冬に、一昨年作られましたね、福沢諭吉辞典というのが慶応の福沢センターの方から出されまして、その中に一覧表が載ってましたのでね、それをまあ使わせていただいて、さらに新しい情報を盛り込みまして、今ネット上にもうアップされております。で。で私がどうしてるかというと、すみません、福沢の金さんの社説を一覧とリンクさせる、それから、Google のサイト内検索を用いて当該社説の文体が福沢と一致するかどうかを調べる、一致するカテゴリー1の、認定を行い、一致しない場合は他の社説記者との類似性を調べる、判定について広くこの部分がもう、ね、広く一般の意見を募るということを考えております。でですね、まあ、ちょっと見ていただきましょうということです。で、まあ、皆さん見たいと思えばどうすればよいかということで、これがここに書いてありますね。もはや検索機能が非常に充実してますので、任意の社説のタイトルだけでもそこまでいきます。ですので、簡単にこの部分には行くことができると思います。で、すでにですね、全集収録社説については掲載全集名、これは最初に掲載された全集のことですね。それから草稿が残存されているかどうかについてはすでに入力しております。で今やってるのが、これは1なのか2なのか、カテゴリー判定というのは福沢の本物なのかそうではないのかという、そのことの判定を、私は、イダメソッドは可能だと思いますので、今現在進行中です。で意見はそのサイト の運営者であるこの方のところに、意見を、まあ、送ってくださいと、もし何かあればですね、気づいたことがあればということでございます。でこれがこのページでございまして、こんなものが出ますよと。で分からなければこのサイト内検索を使っていただければ、どこにでも行くことができる。で、これがその、 理事新報の社説万元一覧及び基礎者推定というのはこんなページになっております。これ横幅が広がればちゃんともうちょっと綺麗に出るんですかね。これ、最初の、創刊です。明治15年の3月1日です。で、大正版に載ってます。で、私の推定では中宮川というその主筆の人が書いてます。で、しかし、まあ、福沢が、書かせたんだろうというふうに私は思って、 2というのはそういう意味なんですが、というふうな形で、今これから随時実行しようということです。で、基礎者判定のページから全集未収録社説のページへと飛べます。で、全集の収録済みの社説は全集で本文が読めるわけですから、未収録のものは読めないですね、普通の人では。で、そこで画像ファイルをリンクさせることにしました。で、これは難しいんです。画像ファイルをリンクさせることまではかなりお金はかけずにできるんですが、これをテキストファイル化することにお金がかかるので、今要するに課金費の申請をしておりまして、その作業を進めるところです。で、どうなってるかということを一つだけ例示してあげますと、3月9日に創刊されてまだ10日目ぐらいなんですが、この朝鮮国の変乱という施設はまだ一度も全紙に載ったことないんですよ。ところが文体から見ると福沢そのものなのね。だからわざと落としたものの一つじゃないかと私は思いまして、どうしたかと言いますと、こういう形でリンクされておりますので、もしお読みになりたい方は、どうぞこちらで見て本物かどうかをできれば拡大見てくださいというわけで拡大することができますので、これが時事新報の紙面そのものでございます。見にくいでしょう。ですいませんけれども、そういうことをやっております。で、これは全部の社説についてやることが今手はずがついておりまして、約4300編なんですけれども、これから、やる予定になっております。で、テキストファイル化というのについては全部やるのは今のところ難しいので、課金費の方のお金が下りたということで、それに応じて、あらゆるようにしてやらせていただこうということです。で、なるだけ多くの、全集未収録説をテキスト化する。で、そうするとどうなるかと言いますと、福沢諭吉自身のものというのを別に置いておくことによって、どの程度の類似性かというのを立ちどころに検索することができるということです。で、他の弟子の分についても随時そのプールみたいな形で、署名のものについて、作ることによって、それを誰の文体に似てるかというのも検索機能によって、まあ、ある程度分かることになるだろうということです。で、より多くの研究者の教育によって、より精度の角度の高い、福沢全集の社説集を完成させたいと。で、私の推定では福沢の新筆社説がまだ数百編残っております。まだ誰も読んでいない福沢の社説がそれくらいあるということです。というのはなぜかというと、石川はわざと福沢の社説を落としているからです。いいですか。だから相当違いが出てくるってことです。で、これは図は何かというと、この冊子の方で書いてる平文で書いてるこれね、これの部分の図紙でございまして、あんまりこれの流れ図ですね、ちょっと一応拡大しないと何もわからないので見ますと、はい、よっこらしょ、どういうふうにやっていくかってことですね。まずはちょっとこれ、めったなことできないですね。どうなるか、はい、例えばこのあたりですね、つまり、原稿は残ってるかとかですね、それから、それは、なんだっけ、ちょっと小さくすぎてあれですね、この要するにこの、あ、もう時間ですね、はい、というわけで、次に行きますと、よくこれでしょう、まあどんどんいきます。あ、もうどうせあとは読むだけで簡単です。メリットデメリットがあるだろうということですね、これが 1,2,3 でございます。それからデメリットの方については、お金の問題があるということですね。それからどうしても食い違いが起こるだろうということで、それは仕方がないでしょうということで、今20分、
はい、
ではご清聴ありがとうございましたということで、まあ議論したいということですね。
はい、どうぞ。ありがとうございます。我々が使用するその資料の大前提に関わる部分に関する問題でいいかと思います。自由にご質問ご意見いただければと思います。ご発言に対しましてはご所属と名前と、お願いいたします。ではご自由によろしくお願いいたします。
はい、関西大学大学院委員会の修士課程の亀井と申します。すみません、今日のお話を聞きまして、私自身ちょっと中国のことを勉強してるんですけども、福沢諭吉のが与え中国に与えた影響も結構大きいので、資料面でのこういう何だろう、ちょっと疑問みたいなことで話したので、少しそういうこともあるのかというふうに思ってたんですけども、私自身ちょっと 先生がその先ほど一番最初におっしゃってたみたいに、その、まあ、安川先生の2人が、もしかしたらこの私の質問と爆弾を踏んでしまっているのか、地雷を踏んでしまっているのか分からないですけど、いろいろ教えていただきたいと思っているんですけども、あの安川先生のことはどういうふうにその先生がどういうふうに関しているのかなというのを簡単に。
あ、はい、ですね、はい。安川氏は2006年に、福沢諭吉の、戦争論と天皇制論という本を書かれましてね、でその中の、まあ、過半数のページを費やして私 の、 あの2004年の本です、福沢諭吉の真実という、本の批判をされております。で基本的に骨子は簡単に言ってしまうと、イダメソッドは曖昧なので信憑性に乏しい、したがって私の言っていることは未びいきだということですね。慶応出身者が福沢諭吉を弁護すればそれは未びいきだという、そういう批判でございます。だから結局問題は、私が言ってるのは今の禅宗は信用できないことは皆さんが共有してるでしょうというふうに言ってるんですが、そうではない形で、つまり私の言ってることが曖昧であり、信憑性に乏しいということで私の考え方を否定しようとしてるわけです。しかし私が信用がないということと、福沢禅宗の自信法論宗が信用できるということとは無関係なんだよね。考えてみれば私とは無関係に、福沢禅宗の自信法論宗はそもそも全く根拠がなくてデタラメなセレクトだということは言うことは可能だと思うので、その点については全然安川さんは私を否定したところで現実を否定することはできないというふうに私は考えております。
ありがとうございます。はい、他にありませんでしょうか。はい、
大学教育大学アジア文化研究所の田中と申します。今興味深く拝聴していましたが、4番のプロジェクトの説明のところで、Google のサイト内検索機能を用いてその用語文体が一致するかという、
はい、
調べるというプロセスについてご説明いただいたんですけど、
はい、
その場合書いているのが、まあ、福沢本人であるかどうかというのは当然争点になると思うんですが、
うん、
例えば戦前の総合雑誌の、まあ編集の記録なんかを見ると口述日記で、
そうなんですよ、それもあります。はいはい、はい、
そういう口述日記による、意見自体は福沢のものであっても他の、ものによって活字、うん、
はいはい、分かってます。はい、それについてはもともと私の最初の本の中でもあるように、カテゴリーというのは1から4まであると考えてまして、1というのが全部福沢が書いたもの、2が福沢が立案して弟子が書いたものというようなものですね。文体自体は弟子なのに中身は福沢だっていう場合、3というのはどういうのかっていうと、弟子が書いたものをお前が書いたのをちょっとダメだから書き直して載せてやるといったもの、3というね。この場合のアイデアは弟子になるんですよ。で4というのは全く無関係という、その4分類というのをしておりまして、今これで形だけで分かるのは、1だけはセレクトできるだろうということなんです。2と3は形からではセレクトすることができないんですよ。当然でしょ。つまり書いたのは、下書きを書いたのは弟子であり、手を入れたのが福沢であるから、福沢が書いた部分もあるということですね。この2と3の差というのは実は非常に大きくて、福沢のアイデアによるかよらないかという一番根本的な部分が文体的には全く同じものになってしまうということが問題なんです。で、そこの区別までどうやってつけるかについては物的証拠を探すしかないんだよね。つまりそれは、福沢の署名著作の中にある意見と一致するかしないかという形でしかできなくなってしまう。で、例えばね、ご存知かどうか知りませんけども、私がどう見ても福沢ではない文体のもので、非常に後半に石川しかとしか見えないものが700編ぐらい続くんですよ。1500編のうち700編ですわ。で、それにで照らし合わせて署名著作に同じ考えがあるかというのを調べてたんですが、ほとんど出てこない。例えばですね、台湾に関して、台湾で武装蜂起した原住民を皆殺しにするべきだという非常にひどい社説があるんです。台湾の騒動というもの。で、台湾に関するその たくさんの植民地に対する、まあ、いわば圧迫に関する社説がずらっと並んでるんですよ。現在の自信法論書の中には。ところが、調べてみると、書簡でも、署名著作の中でも、福沢は台湾について一度も触れたことがないんですよ。一度も触れてないのに、自分の部下には、毎日毎日ね、要するに原住民を殺すべきだという社説を書かせたのということになってしまう。全く不可能じゃないだろうというふうに安川さん言うんだけども、普通はそれは信じられないなというのが私の考えです。だからそれは少なくとも別に削除するっていうんじゃないんですけれども、根拠がないということは言うだけの 言わなければいけないことではないかというふうに考えているということです。
他に、はい、
教材の委員の方がと思ったプロジェクトの説明のこの順番という、
はい、
あの最初の1の2の1のところで、あの一社推定完成させて、インクさせるというところで、この普通の可能性のある社説、
はい、
まあ、平山先生
はこれは、あらゆりの段階については経費の問題がテキスト化についてはあるので私が判定するしかないんですよ。でそうすると私の指示が入るではないかということになるので判定しないで画像ファイルだけのものも全て掲示するということで皆さんこれはどう思いますかというふうな形を私は通常にオープンにしようと思っているわけです。でこれ全部もちろんテキスト化するのが望ましいんですよ。でもそれをやるためにはお金がかかるんです。あのつまりテキストするためには人にやってもらうという打ち込んでもらうしかないんです。 OCR では全く使い物になりません。 あんなひどいあの画面なんで。で、それもあるのでだいたい今回可見費で申請していて1800編分ぐらいのテキスト化ができるだけの経費を要求してるっていうかお願いしてるわけです。申請書を書いてでそれがまあ通れば来年度以降、随時、そういうふうな人たちを、まあ、雇うというような形を取ってやりたいと思ってるということです。
はい、もうお一方ぐらいのお時間なんですけれども何かございませんでしょうか。
あ、じゃあもう、
はい、
すみません。 Google のサイト内検索機構これ全然具体的にもちょっと分からなかったんです
けど、ご存知ないですか。
いや、わかるんです
けど、はい、どういうことかっていうと、割と簡単にできますよね。そのサイトの中だけの検索機能というのがありまして、例えばある用語について複雑がどっちか使わないんじゃないかというような単語があるとして、それをそのポンと入れるだけでその社説その社説その絵が使われている社説が一瞬のうちに全部羅列して出すことができるということです。だそこはもちろん恣意的な側面があるわけでね。だからどうやってやるかというと、それは、書いた可能性のある、人々の、署名による、論説群の、一種のこう論文集みたいなものを別に用意しておいて、それで一応区別しようというふうに考えているということですね。福沢のもの、石川のもの、高橋芳雄のものというような形で、それは署名のもので、彼らが署名で書いたもので見ればそれぞれの人々の文体的な特徴はそこに出てくるだろうという形でやると。完璧はなかなか難しいと思いますね。これは砂金を救うような感じになっているわけです。
はい、ありがとうございました。はい、残り5秒ですのでこの辺で、
はい、分かりました。どうもありがとうございました。ちょっと今じゃ消しますね。あ、すみません、片付けをお願いしますね。